今日は予記の36章です。このところには神の偉大さが語られています。2節のところを見るとエリフがまだ神のために言い分があるというふうに言っています。彼はこのところで神様がいかなる方であるのかということを語っているわけです。3節を見ると私の作り主というふうに言っているようにエリフもまた誠の神様を信じる人であったわけです。4節に知識の完全な方があなたのそばにおられるのだ。このことはある意味私たちにおいてはご聖霊ではないだろうかと思われるわけです。私たちの傍らにいてくださり、そしてまた私たちに神様の真実を聖書を通してご聖霊が明らかにしてくださる。私たちは自分の知恵やまた力で神の言葉を理解することはできませんけれども、しかしまた神の御油であるご聖霊が私たちに神様の御心を示してくださり、これが道だ、これに歩めと私たちを導いてくださる方であるわけです。また5節には神は強いが誰をも蔑まれない、決して私たちを放っては置かれない方であるわけです。7節に正しいものから目を離さず、そして彼らは高くなる、神様は必ず引き上げてくださる。しかしまた8節に苦しみの罠に捉えられたならば、9節にその行いを彼らに告げられる、そして彼らがおごり高ぶった、そのことを実は苦しみを通して教えてくださる方であるということを彼は語っているわけです。そして13節を見ると、心で神を敬わない者は怒りを蓄え、そして求めないということを言ってますけれども、私たちが心の中に怒りが生じてきて、それが満たされたらどうでしょうか。神様を求めるというような心の余裕があるでしょうか。もし自分の心の中に怒りが出てくるときに、私たちはそれを収めなければならない。そしてもう一度神様の助けを求める必要が出てくるわけです。しかし感謝なことに15節16節を見ますと、神は苦しむ人をその苦しみの中で助け出し、抑圧の中で彼らの耳を開かれる。神はまたあなたを苦難の中から誘い出し、束縛のない広いところに導かれる。苦しみの中で助け出し、ですから神様は遠くから私たちを眺めておられ、そして私たちに手出しされない方ではないわけなんです。むしろ自らが私たちのところにやってこられる。神はその一人子を私たちに使わされ、またその一人子を通して私たちをこの苦しみの中から救い出してくださる方であるということです。それはまさにキリストの十字架そのものであり、私たちはこのイエス・キリストの十字架なくして苦しみから助け出されることはできません。神ご自身が人となってくださり、罪を全く犯されなかった方が十字架に貼り付けになって、そして私たちを憐れんでくださる。もうこれ以上の救いは他にはないということであるわけです。私たちはその十字架によって救い出され、また束縛のない広いところに導かれる。私たちには何の束縛、そしてまた義務も責任もない。神様は私たちを全く自由にしてくださる。その方はイエス・キリスト以外には他にはおられないということであるわけです。22節に、見よ、神は力に優れておられる、神のような教師が誰かいるだろうか。誠の教師は神様ご自身以外にはないわけです。そして幸いなことに、私たちはこの救い主イエス・キリストによって父なる神様の前に出ることができる。そしてまた私たちは導かれることが可能であるということです。24節を見ると、神の御業を覚えて賛美せよという 言葉が出てくるわけなんですけれども、それこそ救われた人にとって必要な、また神様が喜ばれることは何かというと賛美するということです。私たちは神様を褒めたたえることができる。悪魔に一つできないことは何か、それは神を賛美することであるとどなたかが言われていましたけれども、私たちは救われた、そのことを本当に喜び、神様を褒めたたえる、それができるのがもう私たちの最上のことであり、今もこの礼拝の中でどうして賛美歌や聖歌が歌われるんだろうか、それは神様を褒めたたえるというところにあるわけです。私たちは神の御言葉をいただいて、そしてまた心から神様を褒めたたえるものでありたいと思います。27節以降にこの水の雫、また雨雲、また30節には海の底という言葉が出てくるわけですけれども、私たちは水なしには生きられないものであるわけです。そしてまたその水によって31節の終わりを見ると、食物を豊かにお与えになる。32節にはこの稲妻という言葉が出てきて、33節には雷鳴、家畜もまた起こることについて告げる。まあ、日本は水が豊かです。でも中近東はもうこの水が少ない、もう砂漠がある。ですからこの雷鳴が轟き、そしてまたこの水が雨によってたくさん降らせられて、そのことの恵み、それはもう家畜動物でさえも本能的に分かるとあるわけですけれども、私たちは豊かに私たちを潤し、また生かしてくださる神様がおられるんだ、そのことを心に覚えて、また神様の愛、恵みの中に生かしていただきたいと思います。